転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。
自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2018年2月6日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
すいません、6時と言いながら6時3分になっちゃいましたが、すいません。
いえい
え。今日はですね、ちょっと遅れたので、お察しの方もいらっしゃると思いますが、ちょっと自宅にいなくてですね、ちょっとドタバタしちゃいました。すいませんでした、団長。お待たせしました。
いえいえ。まあ、あんま多くはね、公開放送なんで語ってもしょうがないけど、編集担当の浜ちゃん、プライベート結構大変で。
いやいやいや。
で、ちょっとその関係で、こんな風になっているという裏舞台があるのも、このラジオのいいところで。はい。いうことだと、今、推測してますが。
はい。すいませんでした。ちょっとドタバタしちゃいまして。いいえ。はい。というわけで、ちょっとあんまりオープニングのネタを仕込んでいないもんですから、早速、いつものコーナーから行きたいと思いますが。
はい、大丈夫です。
よろしいでしょうか。
はい、OK です。
はい、すいません。では、このコーナーから行きたいと思います。
団長の一週間。
はい、というわけで、団長の一週間のコーナーからお願いいたします。
はい、では一週間ですね、いつものように振り返っていきたいと思います。先週一週間、1月30日から2月の5日ということで、はい、いよいよ2月に突入しましたですね。
はい。
どうでしょうか、リスナーのあなたは、1ヶ月過ぎたとこで、どんな気持ちでいますか？早いなというのがね、僕も実感ですけども。
はい。
はい。それでは、一週間振り返っていきますが、まあ、何度か言ってますけど、ぜひ、まあ、ちょっとこれ聞きながら難しいけども、ご自身の一週間を振り返るっていうのをね、手帳を見ながらやるといいですよ。
はい。
はい。1月30日火曜日に、ラジオで僕の一週間が始まります。
はい。
で、この日はですね、自宅で仕事をしてて、あとはあれですね。まあ、そうだな。ほぼそういう感じで。ちょっとプライベートの案件があったりしてですね。
うん。
一日過ごしました。それから、31日も同じくで、で、はい、そうですね。まあ、ちょっとは同じように、ちょっと案件があって、うろうろするみたいなことをですね。
はい。
してましたね。はい。それから、こう見るとあれやな。先週はほぼ、あんま出向いてないですね。
うん、
1日の日も午前中は家で仕事をし、で、夕方ですね、TBS ラジオさんからオファーがあってですね、生放送に出演すると。
うん、
テーマは焚き火ですが、焚き火のすすめ2018。ということで、ね。
なるほど。
はい。荒川京慶さんっていう、フリーアナウンサーかな、もともと。がやっている、うん、やっていらっしゃる番組で、
はい。
なんか後で聞くとね、結構自営業者の人が聞いてる番組らしく、うん、あ、それ知ってる、それ知ってるってたくさんの人に言われてね。
なるほど。
だったんですけど、はい。そこで、まあ、約20分ぐらいかな。
はい。
生出演させてもらいました。まあ、ラジオ局は、今回で2回目ですけどね、独特の空気感があって、うん、もうなんちゅうか、まあ、ある意味落ち着きがないというかね。
そうなんですか。
そう、その場面だけ入って、はい、出てってくださいみたいなね、ものすごい、なんかね、あんなとこで怒られるけど、ずっと仕事してたら大変やろうな、ということで、ディレクターの人にも喋ってたら、いや、大変です、みたいなこと言ってたけどね。はい。で、その足でですね、埼玉ベーシック授業に行きました、夜はね。
はい。
はい。で、今回は体験の方もね、いらっしゃって、5人かな。少人数で、がっつり、いつもながら、やらせていただきました。
なるほど。
はい。それから金曜日は、何も入ってねえな。あ、ズボンと空いてますので、なんかしてたんでしょう。休みながら仕事しながら、みたいな感じでしょうね。
うん。
はい。それから3日の土曜日は朝一で、メンバーさんのウェブ制作セッション。
はい。
朝セッションですね。それから午前中は、うん、面談をやりました。それから、この午前中に実はもう一本ですね。今回たまたま同じ週に焚き火のラジオ取材がありまして、で、はい、これは実はの先週取材を受けたものを編集して、生放送でオンエアされるっていうのが、お昼前に、この文化放送さんなんですけどね、ありまして、はい、はい。それも、まあ、後で聞いたというか、
うん、
はい、いうことで、おかげさんで、取材に来ていただいたアナウンサーの方がね、しっかり良さを、焚き火コミュニケーションの魅力を、喋っていただいてね、
なるほど。
すごく内容濃かったです。
うん。
それから、午後から、セミナーですね。今ちょっと少人数の型のセミナーをちょっと2月から始めてるんで、それをやってお二人来ていただいた。はい。それから2月4日の日曜日は、これという予定はありませんでした。
はい。
はい。同じく、それで2月5日は定休日。
はい。
ですね、一応。まあそんな感じで、まあまあ、遊びながら仕事しながら。言ったら怒られるかな。まあまあ、真面目にやってますよ。やってますけど、はい、まあそんな感じです。
なるほど。
はい。
日曜日がそんな風にお休みっていうか、その、お休みというか、その、特にこう埋まってないっていうのは珍しいですね。
うん、そうなのね。そうそう。この日はだからね、嫁さんにも、日曜日にいるなんて珍しいね、とかって言われて。
うん。
まあ、たまたまね、そういう意味でよかったんですけどね、先週嫁さんがインフルエンザになりましてですね。
な、はい。
ほいで、ちょうどね、家のこともしなあかんかったから。
うん。
まあまあ、よかったかなと。
なるほど。
いう感じですね。
なるほど。
うん。
はい。ありがとうございます。今日もいつものメンバー、モスさん、それからジャガーがおはようございますって言ってくれてます。ありがとうございます。はい、おはようございます。はい。それでは、本編の方に行きたいと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は雇われない、雇わない、雇われない働き方の極意です。それでは団長よろしくお願いします。
はい、噛んじゃうタイトルで雇わないと雇われないねいうことですね。はい、はい、それでまあ実はこの働き方っていうのは僕はものすごく重要視してるんですけども、でさらにこうなんていうかな、時を重ねるごとに重要性を感じている、そういう、まあ、働き方の話です。で、一人社長っていうね、言葉を聞いて、リスナーのあなたはどう感じますか？まあ、という質問から入っていきたいんですよね。
はい。
一人社長というとね、まあ、例えばなんだろうな、はい、それは、零細のなんか、会社とかね、自営業でなんか家でなんかこう、ちまちまやってるとかね、
はい、
ちっぽけな感じとか、
うん、
そのうち潰れるんじゃないのと、
うん、
まあそういうイメージをね持っているかもしれないですね。でもしね一人社長と聞いてそんなイメージを持ってるんだったら全て払拭してほしいと、思うんですよ。
うん、
ここからは僕の個人的見解なんでね、それなりで聞いてほしいんですが、僕はね、これから一人社長の時代が来ると思ってます。
なるほど。
うん。で、一人社長が増えていくことが、ものすごく大切になってくると、思ってるわけですね。うん、で、一人社長っていうのはどういうことかというとね、文字通り、自分だけですよ。自分一人で、会社やってると、いうことなんですね。 じゃあどういうことかというとね、大きく三つそれに関わる話があると思うんですけども、まあそのまずね、会社っていうかなんて言ったらもっとわかりやすくて器ですね、事務所、オフィスということが一つ目。それから二つ目に従業員ですね。
うん。
うん。で、三つ目にまあその、まあ会社そのものの意味というかね、いうことなんですけども、まず従業員さんということなんだけど、一人社長なので、従業員はいません。
はい。
はい。で、僕はもうそれでいいと思っていて。
はい。
逆に言うとね、その従業員がね、例えばまあこういう感じですよ。僕がね、そうだな、起業当初、1年目、2年目の頃ですね、いろんなとこ出向いて、こう質問、まあ、お互いにするというか、されるというかね、いうときに、はい、名刺見た後に、あ、宮城さん、従業員は何人いらっしゃるんですか、うん、で、質問を受けるわけですよ。
はい。
そうするとね、まあ、一人だったわけね、その当時。
うん、
まあ、今もなんだけど、
はい。
そうするとなんかね、恥ずかしいわけですよ、一人っていうのが。
うん。うん、
で、二人ですとかって言ったんですよ。
うん。
どういう意味かというと、まあ、嫁さんがね、
うん、
一応こう、まあ、登記簿上は取締役になってるわけですよね。
はい。
で、実態は何もやってないわけですよ。
うん。
うん、みたいなね、感じだったわけだけども、まあ、それで一人です、二、うん、人ですと。一人で言えばいいのに二人ですって言ったら自分がいたわけですよ。
うん。
うん。で、片やね、まあ、ちょっと話ごちゃ混ぜになるけど、まあ、事務所という話になるとね、
はい。
僕もいろいろこう、自宅住所から、じゃあ自宅の事務所から、それから、レンタル事務所から、シェアオフィスから、
うん、
なんかこう、渡り歩いてきてるわけだけども、
はい。
で、当時その、まあ、銀座の、なんちゅうかな、レンタルっていうか、シェアオフィスを借りてたわけですよ。
はい。
で、それで、銀座何丁目ってこう、名刺に、書きたいがために、
うん、
まあそういうふうにしてたわけね。
うん、
で、相手こう名刺見て、ああ、銀座に事務所があるんですね、って言ってこう、なんかそういうので言われると、嬉しいと、
うん、
まあ思ってたわけですよ。
はい。
で、今はどう言ってるかというとね、同じ質問が、まああんま最近そういう質問を受けることもないかもしれないけど、まあもし、
うん、
宮城さん従業員何人いらっしゃるんですかと。あ、僕一人です
。うん。
って言うんですよ。
なるほど。
うん。自信持って。
うん。
で、事務所なんかこれ、なんかどこですかわけわかんないとこですね。いや、もう、事務所はね、そのうちなくそうと思ってるんです。
うん。
今、仕事上小さな事務所にしてますけど、みたいな。
うん。
で、そのうち、山の中に拠点作ろうと思ってます。って言うんですよ。
はい。
この違いなんですよね。
うん。
うん。で、何が言いたいかったら、要するにね、まあ、今までのこう、規制概念だと、会社が、その、なんちゅうか、まあ、企業で成功してるとかね、なんか、そういうイメージで言うと、なんか大きな会社で、
うん、
都心に、東京だったらね、都心になんか、立派なところに大きな事務所があって、
うん、
従業員が何十人も何百人もいて、それで年商何十億だと、
うん、
いうのがまあ成功してる会社だと、
うん、
いうふうにまあみんな思ってると思うんですよ。
はい、
でもちろんそれは成功ですよ。
うん、
その意味では。だけど、うん、そういうのってこれからそれだけを成功と言わないであろうと思っていて、
うん、
その真逆。
うん、
だから、うん、まあ今言うその、事務所は、なし。
うん。
自宅。僕はね、うん、理想は自宅だと思ってます。いろいろやってきた結果。
うん。
うん。それから従業員は雇わない。
うん。
ゼロ。もうこれがね、まあ、ベストであろうと、僕はそう思ってるわけですよね。
うん。
あ、話はあちこち行くんだけど、なんで、じゃあ、事務所いらねえんだ、という話なんだけど、これね、まあ、その、生々しい話、固定費がすごいんですよ。
うん。
まあ、ちなみに家賃っていうのがあってね。で、家賃っていうのはね、うん、で、事務所にいようがいまいが、毎月一定の金額かかるわけです。
はい。
それから、光熱費がかかるんです。あの、もういなかってもなんか、もう電気代はかかるし、
うん、
あの、水道代もかかるわけですよね。はい。
うん、
で、ましてや、その、そこになんか、まあ、人が出入りするというか、いろんなことで言うと、消耗品がなくなるとかね。
うん。
ましてや、その、従業員さんを雇ったりすると、その人のためのデスク用意するとか、で、綺麗にせなあかんから掃除の、なんか人を雇わないかんとか、なんかこう、ものすごくコストかさむんですよ。
うん。
ね。いうそのコストの面が一つ、うん。
はい。
それからもう一つは、これが僕一番こだわってんだけど、通勤ですよ、通勤。
うん。
ね。事務所があると、通勤しないといけないですよ。
うん。
ね。で、それはね、社長であっても通勤しないかんですよ。
うん。
で、社長であったら、まあ社長であるからこそ、誰よりも早く行って、なんか、みたいな姿勢になるわけで、
うん、
そしたら、なんか早朝の、もうそれこそ、人がもう、うん、増え始めた電車に乗ってね。
はい。
ほんでこう、満員電車に揺られながら行くっていうのをまたしないかんわけですよ。
うん。
うん。で、まあ僕は常々言って、まあちょっとサラリーマンの人に本当に気の毒な言い方しかないんだけど、もう通勤にはもう価値なしと思ってるんで。
うん、
もうそんなもんなくした方がいいと思ってるんで、
うん。
うん。だから、あの、そういうことだったりするし、それから、まあ、いろいろあるわけですよ。例えば、会社行ったらね、ごめんなさいね、サラリーマンの皆さんに。本当申し訳ないんだけども、9時5時で、縛られるわけですよ。
うん。
うん。それも意味なし。
うん。
ほんまにやるときに、本当に集中して、やる方が効率は上がるんですよ、仕事って。
うん、
だけども、縛られてなんかせなあかんと。あ、わかりやすく言ってますよ、ちょっとね。伝えたいから。うん。で、あの、なんか例えばね、新しい発想出そうと思ったらね、デスクに縛られたって出てこないんですよ。
うん。
なんか、うろうろしたりとかね、いろんな景色見てね、初めてそういうもん生まれてくるし、ちょっとだから、近所の公園行ってね、ベンチに座りながら人が動いてるの見てるとか、子供がなんかやってるの 見るとか、なんかその、看板見るとか、なんかいろんなことしてると、ふっと出てきたりするわけで、それをなんか9時5時で、机に座ってずっとやってたって、ほぼ価値がないですね。
うん。
うん、まあ、というふうに、まあ、思うんです。うん。で、何の裏付けがあって言ってんだって申し訳ないけど、23年もサラリーマンやってて、大きな会社から、ベンチャーから、小さい会社まで全部経験してきて、いろんなポジションも経験してきた結果、うん、かつ、今この立場にいて、やっぱそれが一番意味があると思うので、
うん、
まあこうして言い切るんですけどね。
はい。
うん。というふうにですね、一人社長っていう時代が来るんですよ、これから。いうか、これから作っていかないといけないわけですよ。
うん。
うん。一昔前、まあ僕が子供の頃、もっと前かもしれないけど、おそらく日本って、自営業の人がたくさんいたんですよね。
うん、
自分で、いわゆる自営業ですよ。零細の、
うんうん。
自分で仕事やって、家で、おいで、なんかまあ、うん、なんか一つなんか作るとかね。
うん、
まあ今パッと思いついたから、そういう意味じゃないんだけど、牛乳屋さんとかね。
うん、
なんか、一つのことを自己完結でやってる人がたくさんいたんですよね。
うん
うん、で、なんかそういう人が、たくさんいるっていうか、そういう人は、やっぱりね、ものすごく毎日に生きる活力持ってるんですよね。
うん。
それがいつの日かね、どんどんなくなっていってね、その、まあ、俗に言われる話で恐縮ですけど、高度経済成長とかなんか会社がどんどん大きくなって、そのことが良しとなる時代が来て、で、そのままずーっと来て、ほいで、今、僕、サラリーマン辞めて10年近くなるから、会社の実態ようわからんけど、
うん、
でも、うちに来ていただいている方の話聞いてると、あんま変わってねえなと。
うん、
この10年で、
うん。
うん。だから働き方そのものが、ほぼ変わってないなってやっぱ思うわけですよ。
うん、
いろんな本とか、なんかメディアでは騒がれてるけどね。
うん。
だから、やっぱね、そういうね、昔の自営業者の人たちがね、一人一人、うん、そりゃ生きていくの大変かもしれない。だけども、本当に活力持って生きていける。そういう人たちが本当に一人一人こう増えていくとね、
うん、
まあ別に日本どうこうとは思わないけど、もっと元気な日本ができるはずなんですよ、きっと。
うん、
なんかこう ものすごくね、豊かでね、ものにはもう恵まれてるのになんかすごい下向いてる人多いとかね。
うん。
なんかこう、閉塞感の中にいるような人が、まあ、多いわけですよ、きっと。
うん。
うん、で、それって、やっぱそこだと思っていて、だから言いたいとこは、まあ、ちょっと一人社長のことを例に挙げたけども、やっぱね、うん、自分でちゃんとこう、生きていくっていうことを、できる、いや、そういう人たちがね、もっともっと増えてほしいし、うん、でそれって、そんなに難しいことじゃないし、
うん、
難しいことのようにして、企業はね、一か八かみたいな話はもうどっかに消えていってましてね、
うん、
なんか、ちゃんとやればいいんですよ、ちゃんとやればできるんですよ。
うん、
だけど、それをなんかこう、受け入れない世の中もあるしね。
うん。
うん、だから、そんなんでやっぱね、良くないって思うんです、本当。
うん。
まあ、いうことで、なんかもう話はあちこち言ってんだけど。うん、だから、僕は、まあ、まとめにならないけど、雇われない、雇わないっていう生き方を貫こうと。
うん。
まあ、今は決めてます。
なるほど。
で、一つ、雇われないね、は、うん、まあ今言った通りで、起業家の道選んだから雇われない。うん、その代わり、雇いたくないんですね。
うん。
で、雇うとね、雇われた人が、まあこう言うとちょっと極論かもしれないけど、幸せになれない。
うん。
本質的に。
うん。
ハッピーになれないって思うんですよ。なぜかというと、うん、なぜかというと、自分の思うように生きていけないから。
うん。
うん。まあそれはいい会社でね、いい環境でね、楽しくやれるってもちろんあるし、
うん、
もうそういう時期あったけどね、やっぱりね、そこには必ず縛りが出るんですよ。
うん、
だから、僕は雇われない道を選んだし、雇われないことが自分の一番良しとしたもんで、
うん、
そっちに進んだ。だから、自分としても、僕はですね、
はい、
雇わずにやっていくということを決めてますんで、うん、そうじゃない、なんちかな、働き方というかね。
うん。
っていうことをですね、これからもやっていきたい、と思っています。で、要はね、一番何が大切かっていうことをですね、やっぱり、次回も含めて考えたいのは、うん、幸せですよ。自分にとっての幸せって何なのかと。
うん。
いうことを、やっぱり考えていきたいし、
うん、
もらいたいし、僕と縁のあった人は。
うん。
で、僕自身は家族です。家族という最小単位を大切にしたいっていうのが僕の幸せやから。
うん。
それを、実現できたらもうそれでよし。で、
はい、
それ以上のことをなんか考え始めると、おかしなことが起こるんですよ。
うん。
なんか。だから別に、なんちゅうかな、うん。変な成長みたいなもん全く思ってないし。
うん。
うん、もう要するに、まあ、家族が毎日健康で幸せで笑顔で、なんかそういられることがもう全てだと思ってるんですよね。
うん。
で、それを実現するための手段が働くっていうことだと思ってるから、
うん。
まあ、そのことがやっぱ自分の人生にも跳ね返ってくると思うしね。
うん。
うん。まあ、いうことなんで、まあ、ちょっと今のは僕です。なので、うん、リスナーのあなたは自分にとっての幸せって何なのかっていうのを必ず考えていただきたくて、それを実現するために、実現できる働き方を選んでほしい。
うん。
っていうことを、まあ、まとめて言いたいんですね。
うん。
まあ、そんな中で僕は、雇われないを選んだと。
うん。
まあ、それだけのことです。
うん。
以上でございます。
なるほど。ちょっと、昔はなんて言うんでしょうか、会社でなきゃできないこととか、まあ、電話やファックス一つにしても、そういうことだったと思うんですけども、まあ、今は随分そういう環境がね、違ってますから、そういう規制概念は、外した方がいいですよね。会社じゃなきゃできないことっていうのは随分変わってますよね。
うん、そう。環境面ではね、大きく変わってるよね、
うん。うん。
で、そのことがね、やっぱりね、まあ、これ会社の誰が悪いとかじゃなくてね、
うん、
なんかもう全体流れてる風土が悪いと思うんだけども、そういうことをちゃんと普通に受け入れてないよね。
うん。
だから、もうそれこそもうどこにいても、時間選ばず場所選ばず仕事できるって、まあ、たくさんの人が発信してるけど、
うん、
そのことを本質的に会社としてやろうとはしてないよね。
うん。
うん。だからやっぱ、だから物事動かないんだよね。
うん。
だから、そうですね。うちではやろうやろうって、まあ、浜ちゃんにも煽って、まあ、浜ちゃんもやりたいって言うしね。
はい。
だからうちではその環境を絶対作りたいと。
うん。
思ってるわけですよ。
うん。はい。ありがとうございました。以上、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
はい。ありがとうございました。今日も、いつものメンバーが、その後も、レイチェル、それからルンがおはようございますって言ってくれてます。ありがとうございます。はい。それではですね、エンディングの方に行きたいと思います。はい、それではお知らせのコーナーです。こんな風に熱い団長、それから楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。2月7日明日ですね、水曜日横浜、2月10日の土曜日大阪、2月12日月曜日、これ祝日ですけれども、週末本部体験授業と開催されます。から、2月の16日金曜日、五反田メイン授業から3月の1日埼玉というふうに開催されます。また企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方も2月10日土曜日、大阪、3月3日の土曜日静岡、3月4日の日曜日岡山、3月11日の日曜日は大阪で開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週のテーマは意味がない出来事を意味がある出来事に変える方法です。もう一度言います。意味がない出来事を意味がある出来事に変える方法です。Facebook ページは転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@finq.net までお願いいたします。団長、ちょっと、この最近のテーマなんですけれども、うん、こう、噛みそうなテーマが多いですね。この、なんて言うんでしたっけ？タイトル。
ああ、すいません。
なんて言うんですか、こういう、なんか繰り返す言葉の、ああいう、なんか、やつみたいな。
たまたまかな？
ね、なんか、山本山的な、なんか、なんて言うんですか。ちょっと難しいですね、なんか、なかなか。
研修泣かせですね。
研修じゃないですけど、そうですね、この、ナレーション泣かせかもしれないですね。はい。プロの人はね、いいかもしれないですけど。まあ、今日の働き方に関することは、ちょっとね、自分もいろいろ思うことがあるので、こう話し始めると、キリがなくなっちゃうんですけども、まあ、一方で、なんていうんですか、会社に勤めて、こう、オンとオフを切り替えるのを、こう、なんていうんですか、心地よいとしてる方も結構いますよね。
うん、だからね、誤解してほしくないのは、今日言ってるのは僕一つの選択肢を言ってるわけであって、これが絶対だと言ってるわけじゃないわけですよ。
うん、そうですね。
まあ、ただ僕はこれが絶対だと思ってる。自分個人としてはね。まあ、それでそういう話をしたから、今思ってることは、おそらくね、今僕は個人的試験で言うと、多分これから大企業と個人の時代に変わっていくと。真ん中なくなるから。
なるほど。
で、大企業は残るんです、やっぱり。それなりの資本力とか大きさがあるしね。で、それじゃないとできないことあるから。
はい。
だけど、これからね、その大企業と個人が契約するような時代が来るから。
という
か、そういう時代を作らないといけないと思ってるんですよ。
そうですよね。
だ別に会社にいることを否定してるんじゃないんで、誤解はしないでください。
はい。
はい。
ね。でもなんかこう、やっぱりね、ちょっと自分、こう、もっと自分はこういう風にしたいとか、そういうふうに思う方は、ぜひ、自分でやるっていうことを考えたらいいかなっていう感じですよね。そういうのができる時代だっていうことですよね。
そう。
はい。
できることから始めようっていうことね。
そうですよね。
そう。できることから始めないと、あかんわけで、何もしないのが一番良くないですよ。できること始めないといけない。
そうですよね。
うん。
今、ジャガーが 企業に対してはやはり怖さはありますが、自分を殺して働き続けるのはしんどいですよね。まあ今の会社の将来もどうなのかわかりませんしね。そうなんですよね。こういう方はぜひね、やっぱり、企業も考えた方がいいですよね。
うん。なんかね、企業っていう言葉は変えた方がいいかもしれないねって最近思うね。
なるほどね。そうですね。ごっちゃになってる感じがしますよね。
うん、そうじゃないんだよな。
うん。
働き方を変えようって言ってるだけで。
そういうことですよね。なんかその二者択一みたいなんじゃないってことですよね。
そう、そういうことなの。だから本当そっちに僕はね、寄せていきたいんだよね、これから。やってることね。
はい、ありがとうございました。では、ちょっとね、お時間となってしまいましたので、番組の方は、こちらまでとしたいと思います。はい、それではお届けしましたのは、
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それでは、せーの。
いってらっしゃい。
この番組は、転職塾。サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校。フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。